恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今聖書朗読を聞きながら、どこ違うとですね、びっくりした人もいると思いますが、20節から新しい、改訂版がガラリと順序が変わっていますもんですから、別の聖書かと思ったかと思います。今度から聖書朗読者は新しい改訂版で読んでいただくように、ぜひみんなで申し合わせしたいと思います。さて、今読んでいただいたように、私たちは今、パウロによって書かれました、喜びの手紙と言われるフィリピ人への手紙から順番に学んでいるのですが、今日の箇所でパウロはこう言いました。23節。私はその二つのものの間に板挟みとなっています。板挟み。私たちも歩みの中で様々な板挟みを経験します。皆さんも今こう考えてみると、いろんなものの間に板挟みになっている状態、思いつくんではないでしょうか。義理と人情の板挟み、理想と現実の板挟み、仕事と家庭の板挟み、夫または妻とお母さんとの板挟みとか、もうちょっと眠りたいけど仕事が待ってるから起きなくていけないという板挟みとか、これを買いたいけど買ってしまうと生活費に困るので困るという板挟みとか、好きなものを食べたいけど体重が増えるので困るという板挟みとか、実はこの週末はまさに私も板挟みになりました。実は私を含めて兄弟6人、この金曜日からみんな金沢に集結をしまして、今日まで金沢で滞在しているんですけれども、私は板挟みでした。5年ぶりで母が亡くなった時以来、5年ぶりで集結しましたもんですから、ずっと一緒にいたいんです。もうどこへ行くにも一緒でいたいし、一緒によう過ごしたいんですけども、しかし、この日曜日の説教の準備、今日の礼拝の準備がありますので、一緒にいたい、でも仕事がある、この板挟みでですね、とても苦しかったです。さて、パウロの板挟みは、今読んでいただきましてわかるように、生きるべきか、死ぬべきかという板挟みです。生きるか死ぬかの板挟み。毎年7月になりますと、前年の自殺者の数が、統計が警察庁から発表されます。2003年、平成15年の自殺者は34,427人。前年に比べて2,284人、7.1% の増加です。これで6年連続の3万人台。実はそれまでは20年間ずっと2万人から2万5千人台の間を上下していました。それが6年前からトンと跳ね上がりまして、一気に5千人以上増えて3万人台を上下するようになりました。男女別に見ると、男性が24,963人、全体の 72.5%、 自殺をされる方の4分の3は男性。男は弱いんです。この自殺者の数っていうのは大変な数字です。すなわち毎日日本全国で100人ほどが自ら命を絶っていることになります。うちなどの人口が2万7千人ほどですから、うちなどの人たちがみんないなくなってもまだ足りません。ですから、金沢市、阿波ヶ崎町の人たちもちょっと入っていただいて、金沢と阿波ヶ崎の人たち全部が 1年の間に自ら命を絶ってしまう。すなわちこの町全体がゴーストタウン、誰もいない町になってしまう感情、それが毎年繰り返されているということです。この数字の何倍もの人たちが自殺未遂、そしてそのさらに何倍もの人たちが自殺願望を持っているというのです。自殺の動機は遺書があった人たちだけに限っても、その動機は健康上の理由から 37.5%、 経済上の問題 35.2%、 家庭の問題 9.3%、 仕事上の問題 5.9%、まあ、そんなに数字ではっきりわかるように簡単ではないでしょう。いろんなものが入り組んでそうなってしまうのでしょう。自殺される人々は生きているのがあまりにも辛い、あまりにも苦しい、あまりにも虚しい、あまりにも寂しいので、それから逃れるために死を選ぶわけです。この人々の死にたい、それはその動機となっている問題が解決されれば生きたい、生きていたいなのです。ある精神科のお医者さんの書かれた本に、生きたいは、ごめんなさい、死にたいは生きたいという本がありますけど、本当に死にたいっていう人は、そうか、じゃあ死ねばいいえ、本当は生きていたいのです。私も三十数年前に手術を受けた時、もう苦しくって苦しくって、もういっそのこと死んだ方がマシと思いました。もしもあの時に、もう死にたいと言ってですね、お医者さんがじゃあ死ねばと言ってですね、毒を持ってくれてたら今の私はないのです。死にたいっていうのは、実は生きたいっていう叫びなのです。ところがです。今日の箇所で、パウロが言う、生きるべきか死ぬべきかは、まるで違うのです。パウロは今、牢獄につながれています。いつ死刑の判決が出て、首をはねられるかわかりません。不自由で、恐怖に満ち、こんな辛い時間を耐えられないから、いっそのこと死んでしまった方がマシだ、というのではないのです。23節。私はその二つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。実はその方が世を去って死んで天国に行く方がはるかに勝っています。パウロは苦しいので、辛いので、こんな状態でいるよりは死んだ方がマシだというのではないのです。パウロの場合は死にたいは生きたいではないのです。パウロは死ぬことに積極的な意味と目的を持っています。死ぬことに大きな望みを抱いているのです。世を去ってキリストと共にいる。パウロの願い、パウロの喜び、パウロの目標はイエス・キリストに集中していました。イエス様にこそ最大の価値をパウロは置いていたのです。イエス様と共にいること、イエス様を知ること、イエス様に似たものになること、イエス様に喜ばれること、イエス様の素晴らしさを表すこと、もうパウロの生涯はそのことに集中していました。もちろん、肉体にあって地上に生きているこの時にも、イエス・キリストはマタイ28章の最後のところで、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと約束されました。この地上にあっても私たちはイエス様と共にいるし、イエス様を知ることができるし、次第次第にイエス様に似たものに変えられていくし、イエス様の栄光を表すことができます。しかし、それは完全ではないのです。なんとなく、靴の上から痒い足をかいているようなもどかしさがあります。イエス様を見ると言っても、我が家のお風呂場の鏡みたい。皆さんのお家のお風呂場の鏡はどうでしょう。こう曇らない鏡っていうのはありますけどもですね。我が家の鏡はですね、何度も何度も水をかけないとですね、もうすぐに見えなくなってしまう。ちょうど昔の鏡はそんなもの。 イエス様を見ると言っても、曇った鏡で見るように薄ぼんやりしか見えない。イエス様をわかると言っても、わかったような、わからないような、不確かなことがある。一体いつになったら、イエス様に似たものになるのか、本当に成長が呪い自分。時に一切が見えなくなったり、わからなくなったり、疑いの虜になったり、動揺することがあります。パウロも、そのような肉体にあって、上下を繰り返しながら、死んだならば、一切が変わることを確信していたのです。もう顔と顔とを合わせるかのように、イエス・キリストと顔を合わせて、そのありのままの姿を見て、イエス様についてのすべてを知ることができる。今までわからなかったこと、皆さんからよくいろんな難しい問題が出てくると、はい、それは私もわかりません。天国行きの天国用の質問疑問として天国まで置いておきましょうというようなことがたくさんあるのですが、その時には全ての疑問が解けるのです。霧が晴れるようにわかるのです。その時には芋虫がさなぎになり、そしてさなぎを抜いてついに素晴らしい蝶々になるように、その時には私たちはなんと完成されたキリストに似た姿となって天国で羽ばたくのです。その時にイエス様と同じ品性、完全なものに変えられる。一切の薄ぼんやり、まどろっこしさ、不確かさが消えて、驚くべき神様の世界が見え、そこに生きるようになるのです。パウロは、そのような世界をまともに見ていましたので、死んだ後、この肉体を離れて、その方に行った方が、ずっと遥かに勝っていると23節で言い切ったのです。21節ではこうあります。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。皆さん、こんなこと書けます、言えます？私にとっては生きることはキリスト、死ぬことはまた益です。私にとって生きることは死ぬことはまた、そこに何を入れますか？私にとって生きることは、ルルちゃんです。死ぬことは、まっぴらごめんです。いろんな言葉がですね、そこには入るでしょう。ね、でもそこに、生きることはキリスト、死ぬこともまた、益です。英語では、ゲイン。儲け物。死ぬことは儲け物だって言うんです。すなわち、パウロは、生きがいならぬ、死にがいをはっきり感じていたのです。今日、説教台に死にがいという言葉を使いました。生きがいはありますけれども、死にがいという言葉は辞書にはないのです。人々は死ぬということは損失だと考えます。誰かが死ぬと、ああ、お気の毒に一切の財産を捨てて、そして家族を置いて仕事を置いて行ってしまった。ああ、死んでしまったらもうすべてがおしまい。ああ、かわいそうに。と、私たちは死は損失だと考えます。確かに、イエス・キリストを信じない人々にとって死は損失、それも大損失です。また、マルコ8章36節、人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。命を損じたら何の得がありましょう。死んでしまえば何の得もない。大損失だというのです。しかし、なんとイエス・キリストを信じる者にとって、地上の命を損じても何の損失にもならない。いや、かえって大きな益が、大儲け、死にがいがあるというのです。ところがです。パウロは、世を去ってキリストと共にいることの方が、肉体にあって生きているよりもはるかに勝っていると言いながら、決して自ら死を選ぶことはありません。自らの手で自らを殺すことはしないのです。それは神様の領域に踏み込むことです。私たちの生も死も、 私たちの生きるも死ぬもすべて、私たちの側にではなくして、神様の側にその権威が、権利が与えられています。ですからそれはすべて神が決められることです。その領域に自分から入り込んで、自らの命を絶つことは、それが自殺であっても、他殺と同じで、殺人なのです。そして神様が生かしてくださっている以上は、そこには神様の目的が、意味があるのです。神様があなたを私を生かしている間は、使命があるのです。使命のある間は死なないのです。生きているということは生きているだけの使命があるから生かされているわけです。パウロは、自分の最大の願望ではないけれども、自分が肉体を持って生きているなら、豊かな実を結び、人々の信仰の進歩と喜びとのために用いられるということを知って、そこに生きがいを感じます。だから、板挟みというのです。22節、しかしもしこの肉体の命が続くとしたら、私の働きが豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいのか、私にはわかりません。24節、しかしこの肉体にとどまることが、あなた方のためにはもっと必要です。私はこのことを確信していますから、あなた方の信仰の進歩と喜びとのために、私が生きながらえてあなた方すべてと一緒にいるようになることを知っています。パウロは、このように、人々のために生きていることの生きがいも感じています。生きがいと死にがいと、この両方を同時に持っているということが、パウロの、まさに強み、パウロの幸せな生き方を表すのです。あなたは生きがいと死にがいと、その両方を持っていらっしゃいますか？生きがいを失って、絶望して死を選ぶ、そのような人とパウロは何と違っていることでしょう。パウロの生きがいは人にありました。フィリピの人々の信仰の進歩と喜びがパウロの生きがいでした。パウロがテサロニケの人々に書き送った手紙では、第一テサロニケ 3-8、あなた方が主にあって固く立っていてくれるなら、私たちは今、生きがいがあります。ここではっきりと生きがいという言葉を使って、クリスチャンの方々が、固く信仰に立って主にあって生きていてくれるなら、立っていてくれるなら、それが生きがいだ。本当にこの生きがいは、私のようなものにもよくわかります。私自身、この教会に、牧師として招きをいただいて31年を数えてしまいましたけれども、あの30年ほど前に、教会に群がっていたあの小学生が、あの中学生が、あの高校生が、今30年経って、教会の中で中心的に働き、信仰を固く持ち、いや、それだけではない、本当に日本中に、世界中に出て行って、主のために生き働いているそのことを見ると、それは確かに生きがいです。またそれだけではない。その後、次々と導かれた皆さん方が、救いを得、イエス様を喜び、イエス様のお言葉を喜び、交わりを喜び、教会を愛し、また、奉仕することを喜んで、おられる姿を見ること以上に、感激的なことはないのです。確かに、生きがいは人のうちにあるのです。私たちは誰も自分で生きているものはいません。みんな生かされています。私たちの命を握っておられるのは生ける誠の神様。神様が人を生かしておられるということは繰り返しになりますが、それは決して無意味に、無駄なことはない。神様はそんなことはなさらないのです。意味を持って、目的を持って生かしておられる。それを使命と言います。使命という字を思い出してください。使命とは、命を使うと書きます。私たちは日々、命を使って生きています。しかし果たして、 命を使って毎日毎日生きながら、使命よ、確かな使命よ、持って生きているでしょうか。何のために命を使っているのか。これがわからないと、すなわち使命感がないと、私たちはよりよく生きることはできない。力強く生きることはできない。しかし使命を掴んでいる人は、力強く生きるのです。ある先生は次のように語られました。人は人生に三度の誕生が必要だ。三度生まれ変わらねばならない。三度生まれねばならない。第一はお母さんのお腹から誕生する肉体の命。第二はイエス・キリストを信じて神の命、永遠の命をいただいて神聖すること。第三は使命をしっかりと知って使命に生き始めることだというのです。少し脱線をさせていただきますが、私たちの、一族のですね、私のおじさんという方は、大きな会社を起こして大成功をして、ね、本当に私たち親戚の中で一番の出世頭のようにですね、お金持ちになったんです。ところがそんな私のおじさんが、まだ駆け出しの牧師だった私に、ある日真剣な顔をして問いかけてきたのです。ミキちゃん。もしもミキちゃんにわかるんだったら教えてほしい。私がやっていることは、木で例えれば枝葉のようなこと。何か枝葉ではない中心的な幹のことがある。でもそれが一体何なのかわからない。枝葉のことに一生懸命生きているけれども、人として何かなさねばならないことがあるように思えてならない。お前がそれを知っているんだったら教えてほしいとですね、問いかけてきたことがあります。本当に人には枝葉のこと、すなわち小目的と全ての人に共通の大目的があるのです。しかし人は大目的を見失って小目的のためにだけ生きてしまうのです。さて、パウロは願望とそして使命感とその間で板挟みになっていました。願望を言えば、世を去って、キリストを共にいることが、はるかに勝っている。願わしい。しかし、生かされている間は、神様から与えられている使命があるので、この使命に生きねばならない。この板挟みの中で、パウロが祈り願うことは、生きるにも死ぬにも、私の身によって、キリストが崇められること、と、パウロは書きました。二十節の後半です。生きるにも死ぬにも、私の身によって、キリストが崇められること。ここでパウロが使った二つの言葉に、ぜひご一緒に注目していただきたいのです。第一に、パウロはこう書きました。私の身によって、抽象的に、生きるにも死ぬにも私の人生によってとか、私の信仰によってと書かないで、私の身、この体によってとパウロははっきり体と書いたのです。パウロが指さしたこの体とはどんな体でしょう。パウロ時代に活躍した別の伝道者アポロはとてもハンサムで、今風に言えばイケメン伝道者です。年配の方はイケメンと言っても何のことってですね、思うかもしれませんけど、最近はですね、ハンサムな人はイケメンって言うんですね。ところが、パウロはイケてない面だったんです。パウロはその外見は大した男ではなかったようです。パウロに敵対心を持っている人たちの言葉なので、悪意のこもった表現として、さっぴいて聞かねばなりませんが、第二コリントの10の10を見るとこうあります。パウロの手紙は重みがあって力強いが、実際に会った場合の彼は弱々しく、その話しぶりはなっていない。聖書の中にパウロの要望について詳しくは出てこないのですが、聖書以外の2世紀頃に書かれたというパウロ行伝という本の中には、パウロがイコニオム、今の今夜という町に伝道に訪れた際に、そこにいたオネシポロというクリスチャンがパウロを迎えることになりました。ところが、オネシポロはまだパウロに会ったことがないので、 どういう人がパウロ、どれがパウロなのか見分けがつかない。今でしたら、紹介者がですね、パウロの写真を送って、オネシポロは写真を見ながら、町の入り口でパウロを待てばいいのですが、写真がありませんので、なんとですね、人相書きをオネシポロは受け取るのです。パウロはこういう人相だから、そこにはこうあるんです。パウロは小柄で、ハゲ頭で、いいですね。ワニ足で、ワニの足ってわかりますか？横にあって、こうあるんですよ。ガニ股っていうことです。ワニ足で、両の眉毛がくっついていて、両の眉毛がくっついていて、ね、トルコにですね、ある、こう、町の人たちは、男はみんな両の眉毛がくっついてるというですね、そういう男性たちの町を見ましたけれどもですね、尖った鼻をしている。時に彼は人間の顔、時に天使の顔をする。どんな顔だろうと思うんですが、そうなんです。パウロってそういう要望ですね。60歳ほどにももうなっています。パウロは目が衰えていたようです。そして手も何か衰えていて、自分の手で小さな字でですね、書くことができなかったみたいです。体にはトゲとパウロが呼ぶ何かの弱さがあり、人が見て、ガラテヤ書なんかを見ると、うわっと思うような、一目でうわっと思うような何か人々の、試みになるような、そういう要望があったらしい。見栄えのしない小男。話をすればあまり大したことはない。そんなパウロが、だから私は何もできないと、劣等感に苛まれて落ち込むことをしないで、堂々と、そんな自分を指さしながら、この身によって、この不細工なイケメンではない、この私の身によって、体によってと語るのです。そして、パウロはこう書きました。私の身によって、キリストが崇められることです。この崇められるという言葉は、もともとの言葉ではですね、メガルノーという言葉が使われます。メガ。メガトン級なんて言うでしょ？あの、メガってのはでっかいっていうことです。ですからこの言葉はですね、長くするとか大きくするという意味です。英語ではここのところがですね、この、崇められるようにが、このマグニファイという言葉が使われます。そして、このマグニファイという言葉を使った熟語では、マグニファイグラスっていうのは、拡大するガラス、すなわち、拡大レンズを指すのです。すなわち、パウロは、その見栄えのしない自分の体を持って、キリストの素晴らしさが人々の前に拡大され大写しとなって人々に見られることを願っているというのです。キリストは、私たちが拡大しなくても、拡大する必要がないぐらい偉大なお方です。この上もなく大いなるお方です。しかし、多くの人々にとって、ほとんどの人々にとってキリストはちっぽけな存在にしか見えていない。取るに足らない。昔々の聖人の一人、自分とは関係のない存在。と、イエス様のことを軽く考え、時には馬鹿にします。そんな人々の中に私たちはみんな置かれているのです。家庭で、職場で、地域で、学校で。私たちの周りの人たちはみんなキリストを小さく見ているか、無視しているのです。そんな人々の中に置かれた私たちは、人々にキリストがいかに大いなるお方であり、愛に富んだ恵み深いお方であり、決して過去の人物ではない、今ここで私のうちに私を生かしてくださっているありありとしたお方。愚かで弱く罪深いこんなもの、しかしこんなにも愛し、こんなにも生き生きと生かしてくださり、支え、力づけてくださっているお方だと、人々の前にキリストを大きく拡大していく責任を私たちは負っているのです。その時に決して拡大鏡で自分を大きく見せてはいけません。自分の素晴らしさ、自分の功績、自分のやっていることを吹聴するのではないのです。拡大レンズで自分小さく見ているのではないでしょうか。キリストを信じるというあなたの生き方を見ていると、 あなたのその表情を見ていると、キリストも大したことないな。窮屈そうな人生だな。辛そうだな。なんだかあなた見ていると貧乏くじ引いたみたいな、そんな生き方。ああ、キリストってそういう方なんだと、私たちの生き様を持ってキリストを小さく見せてしまう。ずっと昔、私の息子が私にふっと言いました。親父、牧師やってるとストレス溜まるやろう。とですね。ああ、息子が私の生き方を見ながら、本当にですね、ストレスをいっぱい溜めて生きている私を見ながら、ああ、あんな生き方はまっぴらごめんだと、キリストを小さく見ていたに違いないのです。本当に、私たちはキリストをどのように人々に見せているか。逆にあなたを見ていると、キリストは大したもんだとわかる。あなたのようにどんなことがあってもうろたえない。平安でおられる、耐えておられる、喜んでおられる。私もあなたのようになりたい。あなたの持っているその何かを私も欲しいと人々が思うことができたら、それこそキリストを大きく人々に見せていることになります。こういう話をすると必ずこんな言葉が聞こえてくるような気がします。パウロほどの人だったら、キリストを人々に大きく見せることができるでしょう。しかし、私には何もできない。何の賜物もないので、もう私は歳を取ってしまったので若い時のようには動けないので、教会のために何かしたいけれども何もできない。こんな私には、キリストを人々に大きく見せることなんかは不可能だ、無理なことだと言うかもしれません。いいえ、そうではないのです。私たちが何かができるから、キリストを大きく見せることができるのではないのです。私はあんなことをした、こんなこともしている、こんなこともやった、これだけ捧げている、これだけの奉仕をしていると、もしも私たちが自分のやっていることを前面に出すなら、それはキリストではなく、自分を大きく見せることによって、高ぶり以外の何者でもない生き方をして、実はキリストを妨げている、すなわちキリストを小さくしていることになるのです。生きることはキリスト。パウロは言いました。イエス・キリストを信じることによって与えられている命。キリストの命に生かされていること。今キリストにあって生きていること。そのことが実は尊いのです。命ということを考えるときに、例えば私自身の中に二つの命があることを知っています。一つの命は肉体の命です。海の母親から受け継いだ命です。先ほど言いましたように、金曜日から兄弟みんなが集まって、そして、今日の礼拝には兄と私の妹の二人が出席してくれているんですが、今回は特に母の昇天5周年を記念して、そして父のお見舞い、そういった目的で集まったんですが、兄弟6人で、教会墓地に行きまして、母の眠っているその墓地の前で、慈しみ深けを歌って、そして代表として私が祈らせていただきました。神様に祈りながら、本当にそこには私たちを産んでくれた母の体が寝ている。そしてそのお墓の前に、6人の子供たちの命が並んでいる。神様、母を通して、この私たち6人の命を与えてくださったことを感謝しますと、こう祈り始めたら、何とも言えない思いになって言葉が詰まってきたのですけれども、ですね。しかし、この母から受け継ぐ命というのは一時的な命です。しかし、イエス・キリストを信じることによって、もう一つの命、永遠の命とか、神の命とか、キリストにある命とかいう新しい命が私のもの、あなたのものになるのです。母から受けた命は、心臓のドッキンドッキン、この脈を取れば、ああ、私は生きている。と、その命がここに脈打っていることを確かめることができます。時に、ドッキンとですね、不整脈になることがありました。数年間不整脈で、ずっと病院に通い、薬を飲んでいましたけども、ずっと治らなかった。ところが、この心解剖ができて、半年経って気がついたら、あれ？不整脈忘れてました。亡くなっていたのです。まさにストレスだったわけです。しかしもう一つの命は、 脈を取るように確かめることはできません。しかし、もしもあなたがイエス・キリストを救い主として信じておられるなら、確かにその命はあなたのものです。イエス様の約束の言葉でそれを確かめることができます。イエス様への愛が、それがたとえどんなに小さな愛であっても、イエス様に対する愛があなたのうちに与えられているなら、あなたは新しい命をいただいています。あなたが聖書の御言葉を喜ぶなら、また主にある兄弟姉妹を慕う心が、また今日このように礼拝に集まって一緒に賛美を歌い、また神の御言葉の解き明かしを聞くことが心の大きな喜びに支えになっているなら、確かにあなたは新しい命をいただいているのです。肉体の命はそういったことに耐えられない嫌いなのです。実に私たちは神の命に、キリストの命に今生かされている。今日も私はこの命に生かされていることを喜ぶ。何かができる。あれができる、これができるではない。このキリストの命に今生きていることを喜び、楽しむこと。実はそれが人々をしてキリストを大きく見せることになるのです。パウロは、イケメンではない自分、少々不細工な自分を指さして、この身によってキリストが崇められることを願いました。私も、本当にあんなに視力が 2.5 から3ぐらい見える、本当によく見えてた目がどんどん衰えてきて、皆さんの顔も霞んでいます。記憶力も衰えて、よく物忘れが出せるようになりました。足も体力も衰えてすぐに、息が切れるし、歯も本当に欠けてきて治療ばっかりしていますし、あんなにふさふさしていた髪の毛も本当に寂しくなってきて、あんなにガリガリでスマートだった私の腹も突き出して、本当に鏡で自分の体型を見るときに不細工だなぁとつくづく思うのですが、しかしこの不細工なこの身でありながら、しかし神に愛されている。キリストが常に共にいてくださる。天国に永遠の住まいをすでに持っている。このままで、もうそれだけでなんと恵まれた幸いなものとされているのか。それを喜び、そうしてくださったイエス様を喜び、褒めたたえ、こんなイエス様を誇って生きるとき、その生き方が、その平安が、その表情が人々にキリストを大きく見せるのです。生きがいと死にがいの両方を持って生きることがキリストを人々に大きく見せるのです。私たちもパウロに習って、生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められること、これを日々の祈り、日々の願いとして歩んでいきましょう。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。